皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第24回目。先週に引き続きサポートメンバーの梨本さんをゲストに招いてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そうなんだね。だからネット物販ってどんどん効率よく使用しようと思えばいくらでもできるんだよね。
できますね、
うん、できるんだけど、そこをお客さんのお客さんに向いてないと、うん、ね、ちょっと間違っちゃったことも
そうですね、
うん、しちゃうんで、
そう、
うん、
比較的こうやってもらっていいことで、うん、お客さんから反応がないもよくないこといっぱいあると思うんですよね、うんうんうん、ちょっとしたサービスとか、うんうん、ちょっとした気遣い、心遣い、うんうん、それがそうやって仕組みがどんどん進めていくと、だんだんそれが冷たい感じになっちゃうんです
よね、う
ん
う
ん、
そうだね、そうそうそう、
はい、
うん、そうなんだよな。だから、まあ、楽天やっていろいろ、なんだろう、勉強になったのは、あ、やっぱりこう、お客、ね、やっぱり人に売ってるなっていう感覚は持てたんで、いろんなそのお客さんの声も聞けるようになったし、レビューなんかもね、うちのスタッフが、電話でいろいろこう丁寧に対応すると、レビューにもちゃんとあのスタッフの対応が良かったですとかって、
うん、
書いてくれるんで、そういうの見るとやっぱりスタッフのモチベーションも上がるし、
そうなんですよね、
うん、
その電話をするなんていうのはネット物販の効率化からしたら真逆の方法ですからね。
そうなんだよね、うん、そうアマゾンじゃまず考えられないんで、
ほとんどそういう業者さんいないですね、
うんうんうん、ね、CD 買って、アマゾンに、ね、アマゾンの、なんだ、セラーに電話しようなんて思う人、誰もいないもんね。
いないと思いますし、うん、逆にかかってくることもないですね。
ないないない、
お買い上げありがとうございます。
ないない
ない。ないです、それは。
ないないない。はい、うん、まあ、だから、ある意味、まあ、楽天、まあ自分はね、楽天に出品したときに、まあ結構手間かかるだろうなとは思って覚悟はしましたけど、まあ、予想以上に手間がかかったんですけどね、
うん、
まあ、でもその分それ以上にかな、いろんな、ものも返ってきたんで、
そうですね、
うん、得るものは多かったですね、うん、まあ、これからもね、楽天もちょっといろいろ伸ばしていきたいんで、梨本さんにはまだまだいろいろやってもらいたいなと思ってますけどね、
はい、
はい、うん、なるほどね。で、今、物販のコミュニティでね、梨本さんいろいろお手伝いしてもらってるんですけど、
はい、
今、まあ、毎回、ウェビナーの方には、
あ、そうですね、
参加してもらって、参加っていうか、もう撮影専属隊みたいになってやってもらってますけど、
はい、裏方作業ですね、
ね、はい、もう非常に助かってますけどね。で、あんな感じでちょっとね、今分販の方も進めてますけど、こう、なんでしょう、梨本さんから見たこの物販のコミュニティってどんな感じですか？
どうですかね、
うん、
まあ、そういったこういう物販ビジネスのコミュニティでまともに入ったのが、うん、その MBS くらいしかなかったっていうのもあるんで、
なるほど。
で、あの、私が入った MBS は入った当初で27名で、
うん、そうですよね、
まあ、そうですね、だいたいそういうオフラインの集まりと、
うん、
まあ、10人前後ぐらいが集まって、うん、まあ、同じ時間を過ごしてっていうことが多かったんですけど、うん、まあ、そういう経験ですごくいい1年だったなっていうのがあったんで、
うん、
まあ、そういう、まあ、体験を、まあ、この物販に参加しているメンバーの方もやっぱり得てもらいたいと思いますし、
うん、
そこを とまあ同じ感じではなくても、
うん、
まあ一般今もいっぱいこうオンラインのイベントとか、
うん、
いろいろあるんで、
うん、
そこでまああの何ていうんですかね、特にあの新しい人に会うために行くわけじゃなくても、
うん、
行くたんびに毎回あの人に会うなっていう、
そうだよね、
それを大事にしてほしいんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱりこう心理的に一人の一人じゃないですか、一、
うん、
回の時間な長時間会ってる人よりも、
うん、
回数会ってる人の方がよりこうまあ親近感を感じたりとか、そういう関係性が強くなるっていうのもあると思うので、
そうだね、
はい、そこは結構大事な部分なのかなと思いますね、
うん、
だからまああの物販に参加したらなるべくまあそうやって定期的にというか、
うん、オフラインイベントには、ねね、必ず来てみたいな、
一月どっか一回は出るようにするとか、
うん、
そういうような感じで、
うん、
いろんな方と関係性を持つようにすると、うん、思わぬところでその人脈やっぱり役立つということも、ね、ありますし、うん、そのちょっとした移動中とか、
そうなんですよね、
ふとした会話の中にすごいヒントがあったりもらえたり、
ね、
もしくは自分が与えてることも
うん、
無意識に、
無意識にね、
そうちょうどそう自分のビジネスの話を、
うん、
ただこう、
うん、
日常会話的にしてるだけでも、
うん、
相手の人にとっては
えっていう気づきにもなるしね、
あるんですよね、やっぱり、
うん、あるあるある、それはあるな、うん、だからまあね、ナッシー君と初めて会ったのはその MBS の2期の時だったんですけど、あの時もまあ全部参加できなかったんですけど、
そうですね、
うん、まあ、毎回行くたびにいろんな刺激もらったし、うん、で、ね、顔合わせるメンバーも一緒だったから、
そうですね、
うん、回数重ねることによってやっぱ仲良くにもなったし、
うん、
あ、こいつこういう考え方なんだみたいなね、
うん、
うん、でその時に、萩間さんにも会ったし、
そう
です、うん、で当時はね、花さんと五郎さんと、船原さんが、MBS の運営側 で、
ね、そうですね、
やられてましたけどね、
うん
うん、でその方々にいろいろ質問したりもできたんでね、
はい、
うん、いろんなつながりがあの時いいきっかけになりましたよね、
うん
うん、今もだね、
そうなんですよ、
うん、
だから具体的になんかこれこのことについてのノウハウを一から教えてもらったとか、
うん、
そういうことじゃないんです
よね。ないんですよね。
はい、
そうそうそうそうそうそう。じゃあここで Amazon の出品やりましょうとかっていうね、
わけじゃ
なかった、
はい、
うん。だから物販のコミュニティもそこは、うん、なんだろう、あんまり初心者、まあ初心者に対して失礼かもしれないですけど、じゃあAmazon の出品の仕方はこうやんですよとかっては全然全く教えてないんで。
そうですね。
うん。でもそのなんだろう、お客さんに売ることに対しての、こういうところは気をつけましょうとか、
うん、
なんだろうな、やっぱりマスタープログラムでいろいろね配信してますけど、
そうですね、
うん、ああいうところを学んでもらえたらなとは思ってますけどね、
そうですね、
うん、
だから今すぐにその情報が役立たないとしても、
うん、
いずれ見返したりとか、
うん、そうですね、
振り返った時に、
うん、
あの時のこういう意味だったのかとか、
うん、
今になって役立つぞっていうタイミングが来ると思うので、
うん、
続けていれば、
うん、はい、あるある、
なのであ
のマスタープログラム、ね、すごいもんね、
相当貴重なことを言ってると思うんですよ、
うん、
皆さん、
うん、はい、かなり、うん、重要なことを言ってると思うんで、
言ってますね、
うん、
なので、まあ、まあ心のどこかに留めておいていただいて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、主にはそういった人とのつながりを
持
っていただくのがいいかなと思いますね、
うん、やっぱり自分もそうだけど、その人とつながったことによってやっぱりビジネスの、その、うん、ターニングポイントっていろいろあったんですけど、
うん、
でそのきっかけで、人とつながったきっかけで楽天を始めたりとか、
はい、
売り上げが伸びたりとか、
うん
うん、で、あ、物販って面白い、まだまだいけるなとか、
そうなんですよ、
ね、うん、まだまだ行くぞっていう気持ちもなるし、
うん
うん、
そうですね。いろいろありますね。
ありますね。
いろいろあります。
ポップは面白いですね。
で、まだまだ、あの、参加の全体の人数からしたら、もうお話ししてない方の方が絶対多いはずなんで。
多い多い多いね、
はい、なのでもっと面白い人まだまだいるんだろうなって思うんですよね。
いや、あのね、隠れてますね。
隠れてるっ
ていうか、どうなんだろうな。まあ、これも上野のちょっと、まあ、至らないところもかもしれないんですけど、
はい、
あの、本当は全員とね、こう、話すべきなんでしょうけど、なかなかそれもね、ちょっと、物理的にも無理だし、で、まあ、この間の、橋尾酒の時も、
はい、
あ、やっぱ、こういう人いたんだっていうのが、やっぱありましたからね。すごいこの人っていうのもあったんで。
そう
なんですよ。隠れてるけど、本人は隠れてないんでしょうけどね。
はい、まあ、いろいろね、スケジュールの都合があるとどうしても参加できない。
参加できない。
そういう方もいらっしゃると思うんで。
そうなんですよ。
まあ、なんとか、その辺をうまく今後は切ると面白いですよね。
なんだね、だから、はい、まあ、物販のコミュニティの中では、ね、結構売り上げを作ってる人もいるし。
いっぱいいますね。とにかくもう、独立されてやってる方が、も
う
ほとんどじゃないかってぐらいの数、
ね。そうなんだよね。
他のコミュニティここまで、その、
そうなんだよね。副業の人が逆に少ないんじゃないかっていう感じ。
そのぐらいです、本当に。
ですよね。
だそれだけでも十分、貴重というか。
そうだよね。だから運営側としても嬉しい限りですけどね。
そうですね。
あのウェビナーもね、結構なんかやってて面白いし。
そうですね。
うん。
そんな思ったほどその、なんていうんですかね、放送中のレスポンスはそんな多くないですけど、まあでも実際オフラインで会うと、その時の話、話題出たりしますからね。見てる人はやっぱ見てんだなっていう感じです
よね。そういうことなんだよね。まあ、なんだろう、仕事をしながら、その、物販ラジオ聞いてますとか、ウェビナーを聞いてますとかってね、いう方もいらっしゃるみたいなんで、まあ、ね、お役に立っててるのかなっていう感じはしますけどね。まだまだ物販の方でもね、いろいろ情報は出していきたいと思ってますけども。
そうですね。で、あとは、その、最新情報が本当に手に入るんで、とにかく皆さんが現役なんで、ボードもサポートも。
そうなんですよね。
本当に、Facebook にも知恵袋にもまだ出し切れてない、新たな情報が固まりきってないやつとか、いっぱいまだまだあるんで、
ある
それがうまく形にしていけたらもっと良くなると思います。
まだそういう、なんだろう、形にならないものっていうのは、やっぱり、なんかのこの雑談の時とか、
そうです。
その対面で話、会った時の話とか、それこそ、はしご酒みたいな、ね、飲み会の時みたいな時に、
そうですね。
いろいろポロポロ出てきますからね。
特殊な例もやっぱいっぱいあるんで、そういう、代行業をやってるからこそ、困って、こととか、まあ、この間の小山さんがコラムで書いてましたけど、そういう、なんていうんですか、OEM とか、頼んでも支払いの面で揉めることが、こういうパターンで揉めることがありますよっていうのは、やったことある方からしたらあるんですけど、
そうなんだよね。
まあ、始めてない方からしたら、全然響かないというか、まあ、
そうだね、
ちょっと想像難しいのかなっていうのがありますし。
まあよく中国でもトラブルはありますからね。中国あるあるいっぱいあるもん。
いっぱいあるんですよね。やってる人からしたら。
あるある。
だけどそれはそんなに全部が全部一般化してこう、話しきれないっていうのもあるんで。
そうなんだよね。本当日本じゃこれ当たり前だよって言っても、全然ね、中国は通んないんで、通じないし。通じないっていうか、まあ不思議な国ですね。今でも思うけども、
はい、
今
日もちょうどあれですよね、送金の話とかしてました
ね。そうだね、はい、そう、
まあ、送金だけでももう何日分か喋れるんじゃないかぐらい皆さん値段持ってますよね。
持ってるね、
中国やってる方は。
そうなんですよね。まあ、ちょっとここでは あまり話せない話題もいっぱいありますけどもね。
ありますから、
ね。まあそういうのはね、ちょっとオフ会とかで。
じゃないと話しづらいと思います。知ってる方も。
ね。まあ、物販やっていくといろいろありますわね。
まあ、でももう、それは物販に限らず、ほとんどのビジネスがそうなんだと思うんですよね。各業種、職種あって。その業界ならではのことが、どうしてもあって。
まあコミュニティの方もねいろいろ今後企画していきますし、
はい、
もう梨本さんは全部のイベントに参加、
いや全然全部はできれてないなんだかんだ言って、
いやでもそれでもオフラインイベントは出てますよね、
オフラインも、まあ多分半分以上かそんくらいは、
あれ大阪行きましたっけ、
あそうですね、あの何ですか、大阪とか3ヶ月のやつは全部出てるんですけど、
出てますよね、
あの個別の細かい、
あはいはいはい、あそこはちょっとさすがにね
全部はカバーしきれないです、さすがに
さすがに細かいからね、そこはね、
日程かぶってるのもあるし、
そこは難しいけども、
はい、
でも必ず3ヶ月に一度のあのセミナー、オフラインのセミナーは、
そうですね、それは全部参加する予定なん
ですよね、
はい、
まあ今これ録音してるのは6月なんですけど、
はい、
7月の、
札幌です、
札幌ね、
はい、
もう行きますもんね、
行きます、
はい、よろしくお願いします、はい、であと
10月の福岡、
福岡、
はい、で12月には台湾です、ね、
台湾もスケジュールあるんでしょ、あの飛行機も取ってない、
いやさすがにまだ取ってない
そうですか、うん、ねえ、そあのこのぐらい気合い入れて参加されるサポートメンバーも梨本さんぐらいだと思うんで、
かもしれないですね、だいぶ動き早いですね、
早いですね、
はい、毎回
毎回ね、もう何日から入りますみたいな、
はい、先にもう手配しておいて、
やっぱ楽しみでしょ、そういうのは、
そうですね、
うん、
特にやっぱ独立して自営業になると、自分でそういう自主的に何かをしないと本当に同じ日々の繰り返しになってしまいますので、やっぱりそういう予定を先に入れてそれに合わせて仕事するとは、
あ、そうですね、
はい、まあ、それができるのもやっぱ自営業ならではだと思うので、会社員だとなかなかそういうのは難しい
ですよね、休み取るのも大変だしね、
そうなんですよ、なのでそれをやっぱ最大限に活かして
そうですね、
いいかなと、
そうですね、うちももう7月は今から行くよって言ってあるんで、
これからピークのシーズンですけどね、出産の場所は、
そうですね、まあ、そんな感じでちょっとやりますけどね、
はい、私も、まあそうですね、経営者はそうやって自由に動ける仕組みを作るのも課題ですからね、
そうなんですね、だから今年になって結構私動いてるんですよね、
すごいですよね、
去年は本当ね全くじゃないけどほとんど動かなかったんですよ、まあそれも意識してたんですけど、で今年はもう、どんどん出ようと思って、で、まあ、先月まではもう毎週のように東京行ってましたから、
そうですよね、で今日も来てるんですかみたいな
感じで、そう、ね、毎週行ってましたね、で、まあ、来週もちょっと行くんですけど、であと中国も毎月のように、
あ、そんなペースで行ってましたっけ、
あの旧正月明けてからも毎月のように行ってて、でそれによそれでいろいろこうなんだろうな、やっぱり情報も入ってきたし、うまい具合に商品開発もできてきたし、行くたんびにまた中国の方もあのいろいろ変わってるというか、状況がいろいろ変化してて、やっぱりこう、まあ、定期的に来なくちゃいけないなとか、
そうですね、
それはすごく感じますね、
やっぱりいろんな現場見るのは大事ですね、行かなくても手に入る情報、今でこそいっぱいありますけど、それでもまだカバーしきれないですよね、
やっぱりリアルに行く、そのやっぱりあの時間もかかるし、あの行くのに時間もかかるし、ね、経費もかかる、交通費もかかるんだけど、まあ、それ以上に得るものもあるん で、
はい、
でそれが物販だとやっぱり売上に、ね、変わってくるから、売上とか利益に変わってくるんで、
そうですね、
それは今年はちょっとかなり意識して自分がやってましたね、なので、まあ 東京にもちょっと毎回毎週のようにちょっと行こうかなと、
うん
うん、まあ行こうかなっていうか結構ねその最近はあれなんですよ、アマゾンに行ったりとか楽天に行ったりとか。
楽天にも行って
んですね。行ってます、行ってます。で、あと、DNA にも行ったりとか。
へ、結構呼ばれて、
うん。呼ばれてっていうか、行きますってもう言っちゃって。
あ、もう宣言して。
うん。うん、
スケジュール組ん
で。そうです、そうです。9店にも行きましたし。
へ、
うん。
9店はどうなんですか、小さい会社でした、オフィスとか。
ね、なんかワンフロアなのかな、ワンフロアって一つのその階に入ってんのかな。
あ、やっぱじゃあ、うん、それ日本支社って感じなんですか、
ね、日本支社。
そうですよね。
うん、ね、親、まあ親会社っていうか本社が韓国だからね。
そうです
ね。
うん。
うん。で、まあいろいろ9店は担当者がいろいろやってくれるんで登録とか。
あ、言ってました、
ね。うん。で、すごい、まあ、すごい楽だっていうか。
うん。
うん、
結構それ、担当者さんついてない人たちは、システムがすごい使いづらい。
使いづらい、使いづらい。
みんな苦労してるみたいですけど、
ね。使いづらい、使いづらい。はい、うん。でも、なんだろう、もし、物販ラジオで聞いてる方で、9店やりたいっていう人が、9店やりたいっていう方で、担当者がついてないとか、いう方であれば、菊池に言ってもらえば紹介しますんで。うん。まあでも、どうだろうな、9店もいろいろちょっとプロモーションかけていかないと厳しいんで、
うん、
うん、その辺はあれですね、今後うちも課題かなという、
うん、
うん、乗っかっちゃえばやっぱりどこのプラットフォームも売り上げはどんどんどんどん上昇スパイラルのような感じで上がっていくんですけどね、
うん、
そこまでですね、ちょっと、
まあ、立ち上げは
立ち上げですね、
どこも
そうですね、うんうんうん、はい。あとあれですかね、梨本さんの方、梨本さんってその中国もやってるってさっき言ってたじゃないですか。
あ、一時期やってたんですよね。
うん、
本当にもう代行業者さん通して、
うん、
タオバオとかを、
はいはいはいはい、
自分で見て。
ああ、なるほどなるほど。
はい、本当だから、なんていうんですか。いわゆるリサーチの外注さんとかを使わず自分でやってたんですよ。
うん、ああ、なるほど。
アマゾンの中国輸入セーラーを見張ってというか、まあ、自分で見て、うん、でその商品タオバオとかアリババで探してでいろいろリサーチしてで代行業者に投げてっていうことをやってて、まあ、それと並行してそういうリサーチしてくれる人とかも、
うん、
まあ、募集したりとかしたんですけど、うん、なかなかいい人に巡り合えなくて、
あ、そうなんだ。
でやっぱりその欧米輸入もやって中国輸入も両方やってとかを一人でできる、
うん、
そんな時間やっぱないんで、結局それで片手落ちになっちゃうんで、
あ、
集中した方がいいんだなと思って、だんだんやんなくなってしまうんですよね。
あ、じゃあ今はほぼやってない。
今はやってないですね。
ああ、そうなんだね。
はい、
うーん、
まあ、面白かったですけどね、中国のサイト見るの。
タオバオ、
うん、その、ま、同じ漢字なんで、
うん、
無理やり読めるけど意味は分かんない
みたいな。ああ、はいはいはい。
手作りって書いて時計なんだみたいな。なんで机なんだろうってずっと思ってたのとかっていう、そういう面白さがあったんで、
はいはい、
そんななんていうんですかね、アレルギー的な
中国
嫌だみたいな、そういうのはなかったんで、まあそういう意味では楽しめたんですけど、ただまあ、そうですね、中国人だけで頑張って戦ってる人たちすごいなって思いますね。
いや、かぶせ出品でよくやってるなと思うよね。うん、
本当に熾烈ですからね。
熾烈だよね。はい、だから、最初のうち、その12年の頃、中国輸入のアマゾン転売をやってたんですよ、私は。
はい、
で、その頃はめちゃくちゃ儲かったんですよ。
で、そうです
ね。いなくて、本当にいなくて。
うん、最低でも3割、4割。
もう当たり前だったよ。カオス出品で当たり前、当たり前。うん、で、
一番。安いものはもうね、
あるある。
7割、8割とか。
そう
。何倍の値段で売ってましたから、
ね。そう。で、あの時ね、一番美味しい商品で、8000円ぐらいで1個売れる商品があったんですよ。
はい。
で、それがね、いくらだ3000円ぐらい利益取れるんですよ。
ああ。
で、1日20個とか30個
ぐらい。それは激しいですね。
うん、半端なくて、これ見つかった瞬間、俺、これだけで食ってくるなと思って。
まあ、計算上そうなっちゃいますよね。
なった。
そんだけ売れる商品だったら。
だからもうガシガシ入れて、そしたらやっぱ1ヶ月経ち、2ヶ月経ったら、やっぱりライバルセラーが出てきて、 で、もう、その商品がね、もう3000、あ、4000、バイクがね、4000ぐらいまで下がっちゃって、もう半分以下になっちゃって。もうダメだと思って。
まあ、実店舗だったらありえないですけどね。
ありえないよね。
ネットだとそれが、特にアマゾンだとそれが普通なんですよね。
そう。
怖いことで。
だからそれをきっかけに、もう、カブス出品一切やめて、で、たまたまその時に売ってた商品が、あ、いい感じで売れてた商品があったんで、
はい、
まあ今になってる、今も元になってる商品なんですけど、うん。で、もうそこにシフトしちゃって、もう新規出品だけしようって言って、
うん。
で、当時の、まあ今のうちの社員ですけどね、当時外注でやってくれた子に全部任せて、リサーチさせて、
うん。
で、それがうまい具合に立ち上がってきたんで、
そうですね。
その頃に早くにもう新規出品シフトをうちはできたんで、
うん、
かぶせ出品のままでいったら今の規模には絶対なってなかったですね。
無理でしょうね。
だからかぶせ出品今もねガシガシやってる人がいると本当によくやってんなと思うな。
それこそ職人芸の世界だと思うんですね。もう素早くね見つけて仕入れて売り抜いて去るみたいな。
そうだってリサーチして例えば3人ぐらいしかもうその商品にあのぶら下がってない商品、
うん、
いや見つけたみたいな、で それがね500円ぐらい利益出るって、じゃあ仕入れたらもう20人ぐらいもう
っていうね
ぶら下がってるみたいなね、うん、そんなのしょっちゅうありますからね。すごい、なんだろう、中国セラーも増えましたからね。
増えましたね。
あと、中国人のセラーも増えたからね。
この間のウェブセミナーでお話したとおりですよね。あれはちょっと、すごい状況だなって思いますね、
聞いて。だから、ああいうところで今後戦っていこうと思ったら、やっぱり日本人の良さっていうか、日本人じゃないとできないことをやっていかないと、ちょっと難しいね。
今後そういう流れになってきそうな気配は確かに感じますね。
しますよね。そう。ですね。うちもちょっとその辺は気をつけながらっていうか、やっぱり自社でできることをどんどん追求してやっていこうかなと思いますけどね。
結果的にその日本人ならではのっていう部分も、結局その物販の王道にやっぱり、結局たどり着くというか、そういう、ね、固め方をすることで結果的にそれが差別化になって、
そうですね、
いい方向に向かうっていうことだと思うんで、別にそんな裏技的なことでも、
ね、そう
気をてらったことをするわけじゃないですからね。
そうなんですよ、
はい、
結局なんだろう、裏技とかいろいろ言うけども、結局なんか王道のことやってるだけなんで。
そうなんですよね。
当たり前のことをやってるだけで、
うん、
でお客さんに対してどういうふうにやっていけばもう喜んでもらえるかとか、どういう商品が喜んでもらえるかとかって考えていくと、ね、それが意外とその、他がやってないことだったりもしたりするんで、そういうのをどんどん追求っていうか日々考えながらやっていきたいなと思いますけどね。はい、じゃあそろそろ時間になりましたけど、
そうですね、
じゃあ最後に、梨本さんから、
はい、
その物販の会員の方に、物販をもっとこんな感じに使うといいですよみたいな、なんかアドバイス的なことがあれば。
そうですね、
まあ、だいたい言っちゃったかもしれないですけど、
まあ、人とのつながりは作ってほしいんですけど、まあ、それぞれ何て言うかね、得意な距離感というか、そういうのがあると思うんですよね。まあ、仲良くはなりたいけど、そんなに毎日やり取りをしたくないよとか、電話まで するほどじゃないなっていう人も当然中にはいると思いますし、もう毎日でも飲みに行きたいっていう人も中にはいると思うんですよ。で、実際そういう人もいましたよね、
FBS の時もね。そうだね。
そう。
もうその会に来ることだけが楽しいみたいなね。
そうそう、でそういう風に飲んだり遊んだりするのはいいやつなんだけど、仕事任せるといまいちだみたいな、そういう人もまあ中にはいると思うので、
そうだね。
まあそういうなんていうんですかね、やっぱりこう昔からまあソーシャル SNS でもそうですけど、そういう人間関係に疲れて辞めていったり疎遠になったりしていく人もいるんで、そのまあ自分の距離感とかは保ちつつ。 そうですね、いろんな人に仲良くなってもらいたいなと思いますね。
まあ仲良くなれと。
そのためにはやっぱたまにはその積極的に動く瞬間も必要だと思うんですよ。
そうなんですよね、
はい、
うん、
だからそのなんですかオフラインの交流会とかで知り合った人とか、うん、まあ、名刺交換した人とか、うん、っていうのも、まあ、最低1回ぐらいは、
うん、
あの昨日はお疲れ様でしたとか、
そうだよね、
はい、うん、この間こんなことがありましたとかでもいいんで、うん、ちょっとこうワンアクション取るようにしてみたら、ね、意外となんか共通点が見つかって一気に盛り上がったりとかっていうことがあるんですよね、うん、だからその強制的にこの日みんなで集まりますっていうのは、うん、まあ、3ヶ月に1回しかないんで、うん、まあ、強制じゃないですけど、
うん、
なのでなんかそういう同じ人とやり取り、
うん、
何度もやり取りするきっかけは、うん、自分からできるだけ作るようにした方がいいと思います。
そうだね、
はい、もう何ヶ月とか1年つっても意外とすぐなんで、
うん、すぐですよね、
はい、
うん、
ね、普段そうやって顔を合わせる関係性じゃない人たちばっかりですからね。
そうそうそう、
住んでるところもバラバラだし、
1ヶ月なんかあっという間に1000あのウェビナー、先週のウェビナー、あれ、先週やったんじゃないかみたいな感じだもんね。
今月早かったですね。本当に。
ウェビナー
来週ですか、
ね、もう来週だみたいな感じだもんね。そうそうそう。そんな感じで、本当にね、時間が経つの早いからね。
早いんですよ。
うん。
だから無駄にそんなに動く必要はないですけど、
うん、
まあでもちょっと気になる人とか、
うん、
この人とは仲良くしたいなっていう人は、
ね、イベントがある時にね。
そうですね、自分からこう、うん、アクションした方がいいですね、うん、話しかけるとか、
はい、
メール出すとか。
そうだね、メールもね、メールとか、
はい、
フェイスブックつながってんだからね、
はい、
うん、はい、じゃあそういうことで今後あのいろいろ物販の方でもお世話になりますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
さよなら。
はい。